そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
今日は時間がないんでいきますよ。ニュースのコーナーです。
2014年、ガールズ&パンツァーの劇場版制作が決定。4月28日に開催されたイベント、ハートフルタンクカーニバルにて制作が発表されました。同イベントの映像約120分を収録したファンディスク、ガールズ&パンツァーハートフルタンクディスクが9月25日発売。そして OVA 大洗女子学園 VS 安強高校の制作も決定。
はい、ということでね、ガルパンいよいよね正式に始動し始めたっていうところですね。
はい、
はい、OVA はまあ大体想像つきましたけど、これ冗談でさ、劇場版とか言ってたら本当に劇場版来るとは思いませんでしたよ。
そうですね、はい、
まあね、今後の展開非常に楽しみですね。あの今回 の、 あのハートフルタンクカーニバルのレポートとかもそこに今度上がっていきますので、それも楽しみにっていうところです。はい、ということでね、やってきましたよ今日の特集、
新世界より特集です。
ね、最終回特集でですよ、
はい、
盛り上がりに盛り上がってしまった。
私はもう見てほしくて、皆さんに
ある種 の、はい、あのある種暴走してましたよね。
あ、そうですね、もう伝えたくて、でも伝わらなくて辛かったです
これね、でもその暴走した甲斐があったじゃないですか。
本当ですよ、まさか特集してもらえるとは。
私ちゃんと見ましたからね、最後まで。
はい、
今日、12話から25話まで見ましたよ。
ずいぶん一気に行きましたね、はい、
一気に行きました。だからやっとね、こうミキちゃんが言っているあの説明の内容がやっと分かるようになりました。
あ、はい、
あれね、あの説明じゃ分かんない。
そう、分かる人しか結局分かんない
あれ作品見てないと分かんない説明でした、
ね、なかなか。そうですね、
まああれはね、確かにね、ネタバレありでミキちゃんは一生懸命考えていたのに、
そうなんです、
ネタバレのコメント読みませんっていう話になったもんだから急に困っちゃったっていうね。
そうですね、
裏事情が。
どうしたらそうこの作品を説明できるのかって思ったらだんだん複雑になってきちゃったっていう、
うん、まあその複雑な部分っていうのは多分今日の話の中で出てくるとは思って。
そうですね、うん、まあ、
いやだからね、今回に関してはもう本当確信に触れちゃうので、
はい、
あの無理ですよ見てない人は。
ああ、そうですね、
うん、
どうしても置いてけぼりに、
置いてけぼりっていうか、これ聞いちゃったら面白くないと思うんだ
多分。そうですね、うん、見てから。
今回に関しては新世界よりは本当一切ネタバレ入れてなく見てましたから。
あ、はい、作品自体は、
作品自体をね、はい、だからそのレベルで楽しまないと、うん、ま、最終回特集ぐらいの感じのコメントだけで楽しんだ方が多分一番いい、
は
い、うん、ぐらいの感じですね、
うん。
まあ、今回あの今回の特集に合わせて、みゆちゃんも見たんですけど。
全部見ました。
どうでした、その確信に触れないで言うと。
いや、本当に最後まで見てやっと理解ができてすっきりする作品だなと思ったので、もう見ないと伝えられないっていう見てほしいですね、もう。
うん、そうですよね、
とにかく、はい、
上質な SF だったねっていうことだけは言えるかなと。
そうですね、
うん、頭1話2話見てラノベ的なノリみたいなものを若干想像したりとかすると全然違うかなって感じですね。1話の冒頭がそれっぽいからね。
だし、ね、うん、結構学園ものなのかなっていうのも思っちゃうし。
そうですよね、
はい、
未来の学園もの、
うん、
超能力学園ものみたいな、でもホラーみたいな印象があるんですよね、はい。でも実際こう開けてみると全然違うっていう感じなので、う
ん、概要とかネタバレを読んで、へえ、そんな感じなんだと思うとすごく損をするので、全話見てなるほどっていう最終回の実感を持ってほしいですね、これは。
うん、その最終回特集での勢いと、あとミッシャンの勢いに飲まれてですね私は今回特集をすることに決めて、まあ、タマさんも面白いっていうことを言ってたんでね、あ、だったらやりましょうっていうところはあったんですけど、はい、最後まで見て良かったと思います。人に勧めたくなるタイプの作品でしたね、うん、本当にね、
はい、
うん、だと思うので、まあ、ぜひね、 まだブルーレイ全話は発売されてませんし、ま、買える人は買ったらいいと思うし、買えない人はこう、レンタルとかでもいいと思うんだよね。あとはもう配信とかでも、有料配信とかでも、確か、バンチャとかでやってるんじゃないかな。
あ、はい。
はい、と思いますんで、そういうところでもいいと思いますし、2クール25話、しっかりとこう、楽しめるタイプの作品になってるんじゃないかと思います。まあ、ちょっとね、頭はね、スタートダッシュ的に行くと鈍いかなっていう感じは実際あるんですけど、うん、これは最後まで見ると納得できるっていう感じの作りになってますんで、楽しんでいただきたいと思います。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ iTunes Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました新世界より特集です。
はい、
まずはコメントからいきましょう。
トアムーさんからのコメントです。この作品の魅力はやはり世界観だと思います。12歳編で身の代もどきによって人類の血塗られた歴史が明かされ、続く14歳編では子供を間引いていくという今の社会のシステムが明かされます。これらの設定のどれもがとても残酷で、見ていて辛くなってきます。また、作品全体に漂う緊張感、先が気になるストーリーの構成はとても素晴らしいです。特に26歳編の展開は目が離せません。化けネズミには何か不気味なものを感じていましたが、まさか反逆するとは思いませんでした。先が絶望的な状況の中で必死に解決策を探していくのには、とてもハラハラさせられました。今までの伏線の回収の仕方もとてもいいと感じました。そして最後に待っているのは衝撃的な結末です。化けネズミの正体はとても残酷なものでした。最後のシーンでサキとサトルは結婚し子供ができていましたが、二人はこれから生まれてくる子供のためにどんな行動をしていくのでしょうか。最初から最後まで通してとても素晴らしい作品でした。はい、ありがとうございます。
いや、本当、なんて言うんですかね、こう、まさかこんな作品だとは正直思わなかったっていうところですね、私の感想からいくと。
はい。
確かにね、このトアムさん書かれてましたけど、世界観が面白いなと、本当に。
きっちり作られてますよね。
うん。あ、もともとこれ、SF なんですよね。
そうですね。原作は2008年に出版された岸優介さんの小説で、第29回の日本 SF 大賞を受賞しているので、
これね、岸さんの作品だっていうことを分かってると、あ、そんな優しい話じゃないんだろうなっていう予感はしてたんですけど。
岸さんってどういう方なんですか？私自体は読んだことないので分からないんですが、
なんていうか、こうすごい後味の作品を書く方ですかね。私、天使のさえずりっていう本を読んで、この人ちょっとやばいなって思いました。
一癖二癖あるタイプっていう風に、
こう読み終わった後に後味良かったっていうタイプの作品は書かない人だと思う感じですかね。
ね、まあそういう意味では確かに今回のお話も、どちらかって言ったら比較的希望のあるような終わり方をしているように見えるけれども、実際開けてみると、え、みたいな話なのかなっていう感じもしますもんね。
いやー、だって何も解決してないじゃないですか。
まあその辺はね、おいおい最後の方の話になっていくと思いますけれど。うん。まあアニメらしい綺麗な終わり方にはなってますよね、でもね。
X さんからのコメントです。新世界より半年間とても楽しく見ていました。もともとアニメーターとして名を馳せていた石山監督の指導のせいか、他のアニメよりも一層絵によって訴えかける描写が多かったように思います。不安定に動きまくる影なしの人物作画、未来ながらも和風の美術設計、動植物の異様なデザインなどにより、原作の機械で不吉な世界観をうまく映像化していたと思います。山内重康氏の強烈な演出の回も話題になりましたね。また役者の面では、主人公の渡辺咲希を3つの年代にわたり堂々と演じ分けた種田梨沙さんはもちろん、スクイーダ役の浪川大輔さんの何とも言えないボショボショした喋りが忘れられません。原作小説は作品世界の始まりを描く新世界ゼロ年が進行中とのことで、 また機会があればこの世界の映像化が見たいと思います。はい、ありがとうございます。
いや、今回ね、美術良かったですよね。
うん、映像がすごい綺麗でした。
最初ほら、まあ、幻想的っていうんですか、スタートはね、現代なんですけどね、うん、どう見ても、はい。まあ、でもそれも現代の部分ってほんと1話の冒頭だけじゃないですか。
うん。
うん、1分ぐらいだよね。
本当に。で、
まさかこの後からどう繋がっていくのかと思ったら、1000年後の未来の映像。
うん。なんかこう、不思議とこう日本の懐かしい感じの風景に描かれてるところがいいですよね。千年後なのに。ちょっと文明が戻るっていう感じ。
最初のイメージって千年後って書いてあるんだけれども、平安とかさ、そのぐらいの時代のイメージになってたんですよね。うん、私の中では、はい。と思ってたらいきなり2話でまた冒頭500年後になってるでしょ？
はいはいはい。
なんか変な人でいるしね。
うん。
何なんだこれ、この作品はっていうような。印象でスタートした感じですかね。で、まあ、その後はある程度美術的には落ち着いていくっていう感じはありますけれども、ストーリーがね、うん、ずっと進行していくので。
はい。
いや、でも、その、千年後を描くってなかなか難しいじゃないですか。
はい。
まあ、その中で、こう、まあ、この世界観にぴったし合ってたような、うまい映像だったのかなと思いますよね。
うん。
なんか割と感情に、キャラクターの感情に根ざした表現が多いかなっていうふうには感じましたね。サキが今どう思ってるんだろうみたいなところに。
ああ、その感情の表現的な感じを、その絵でちゃんと見せてくるみたいな感じですよね。
っていうイメージ、
ね。まあ演出とか含めてね。
すごくイメージ的だなって思ったんですけど。うん、
特徴はありましたよね、確実にね。
うん、
うんあとはまあ小物的なものっていうのかな。例えばその2話とかで出てくる呪力ではあるんでしょうけれども、この PK 対決みたいな。
はいはい。
はい。ところに使われた小物っていうのかな。ああいうものとかも、未来的なものであったり、その和であったりみたいなもののこう、組み合わせっていうの。
うん。
独特の世界観を描いてますよね、ちゃんとね、美術として。
すごい徹底してるからあの世界観ってこんなんなんだなっていうのにすごく入りやすいかなと思いましたね。
うん。潜水艦とか出たじゃない。
ありましたね。
すごい不思議なデザインでしたよね、あれもね。普通のさ、こう、なんていうの、船みたいなものもあるのに、ちょっと、こう、呪力で動くようなものに関してはデザインが凝っているっていうね、未来的っていうのかな。
うんうん、確かにそうですね。うん、
でも、あれですよ、潜水艦って言ってますけど、空気とか、いちいち上まで取りに行かないと。
そう。
意外とアナログじゃないですか。
アナログでしたね。
確かに。一番昔の潜水艦みたいな、樽をそのまま海の中に沈めるみたいな、そういう出来じゃなかったですか、あれって。
あれって結局能力で動いてるんですよね。自分たちのね。重力で動いてるから、いわゆるこう、機械機器、内燃機関とかなんとかがあるわけじゃないですよね、確かね。
モーターとか開発する技術がもうあの時代にはないんじゃないですか。
なるほどね。なかなかその、そういう、こう、まさに、なんていうんですかね、呪力を持って、まあ、要するに超能力を持って、うん、動く世界になってるなっていうところでしたね。この辺さ、こう、うまく騙されたなって正直思うんですよ。
うん。
いわゆるこう、PK とか、超能力っていう言葉で最初から来ると、なんとなくこう、頭の中にイメージとして入ってくるもあるじゃないですか、SF でして。
近未来的なってことですか？
そうですね、
うん。
まあ能力ものみたいなものっていうのかな。でも、呪力っていうことで言われるでしょ？これ多分の、いわゆるこう PK だよなって思うんだけれども、その、呪力、魔法的なものっていうのかな、魔力的なものっていうのかな。
神社みたいなところで儀式受けたりとかして。
そうです、そうです、そうです。そういう部分っていうのを最初にバンバンと見せてくるんで、まあそういう世界観なのかなっていうふうにこう刷り込まれてしまったっていうのかな。その辺の演出はうまい感じを受けましたね、本当にね。まあそういう意味じゃ綺麗に騙されてたなっていう感じがしたので、私の中では。軽く映像の話しましたけれども、まあ正直声優が豪華っていうのはまあ最近どの作品も豪華なんですけれども、
はい。
大人の声優、がいいですよね。
うんうん。確かに。結構いろんなところに。
う
すぐ死んじゃう人でも。
そうなんですよね。好きなキャラクターが有名な方でまたどんどん死んでってみたいな。
むしろ大物の方を起用していることによっていつ死ぬかわからないという。あんまレギュラーじゃないみたいなキャスティングが連発されることによって誰が生き残るのかわからないという危機感が。
何よりもさ、まず最初にこう杉田さんが出てくるじゃないですか。しかもなんかこうかっこよさそうな僧侶の役で。
はい、
理人。まさかこんなあっという間に死ぬとは思わなかった。
そうですよ。ひろみちゃん、天野ゆりさんだったりとか。
そうなんですよ。まあ、メインのね、人たちはともかくとしても、うん、その、周りがね、豪華だったでしょう。まあ、何よりもやっぱり榊原涼子さんが出てきた時には、うおーでしたけどね、やっぱりね。あのパワーまさにこう、呪力持ってるでしょ、本当にっていうような感じでしたけど。
優しそうだけど、怖いところもあってみたので、すごいドンピシャですよね。
ドンピシャですね、ほんとね。
そう、あんなに優しそうだったのに、呪われるみたいなこと言われちゃって、ひえーっていう。
主人公の渡辺咲希、ヒロインって言っていいんですよね。うん。まあ、語り手は遠藤綾さんがやってるんですよね。
36歳の時は遠藤さんってことで。
はい、そうですね。だから26歳までは、種田梨沙さんがやってるっていうことで、
はい、
フレッシュな感じが良かったですよね。
なんか本当にさっきにぴったりだった。
ぴったりでしたね、本当ね。
はい、
うん、今回子供たちの声全部良かったね。
割と若手の方が多かったんですかね。特に12歳の時とか。
そうですね、12歳は若手ですよね。14歳から変わってる子たちが多いんですけど、種田梨沙さんと、花澤さんだけが、そのまま同じっていうね。いや、あとね、また、こう、いわゆる、化けネズミですよ。
はい。すごくないですか、スクイーラ。
俺ね、最後の最後まで、
はい。
は気づかなかったです。
浪川さんだとは。
浪川さんだとは思いませんでした。
いや、私、この、ちょうど新世界より見てる時ぐらいに、うん、ユニコーンを、
はい。
見てて、
はい。
エピソード6を見ていて、はい、いやー、やさぐれリリーと一緒かと思って。すごい不思議な気分でしたね。
なんか、浪川さんってこれまで、ストレートなキャラクターが多い印象だったから、続けてひねくれ者が来てると、おって感じがするかな。スクイラもくせ者だったもんね。
いやー、すごい演技の幅ってこんなにあるんだなって、衝撃を受けましたね。
なんか、ずっとポソポソ喋ってる感じだったのが、最後で大声だから、すごくインパクトがあったよね、最後のシーンね。
叫び声とかも、すごい、本当に、化けネズミ側からこう、出てる声っていうのが、本当にずっと頭の中に残る感じがして。
うん。そう、あそこで、あ、主人公なんだって思ったからね、すごく。
仮面ライダースカルさんからのコメントです。新世界より、まず新鮮だったのは、この作品のジャンルが SF 作品だということです。しかも、SF 大賞を受賞した作品。最初見たときは、今まで私が描いてきた SF 作品のイメージとは程遠い、超能力やオカルトホラー作品のイメージが先行しました。ところが話が進んでいきますと、オカルトっぽかったところが、すべて科学的に裏付けがあり、しっかりとした基盤のもとに構成されている作品だと感じるようになりました。SF 作品というと、とかく宇宙とかロボット等のアウタースペースに目が行ってしまいますが、遺伝子工学や医科学分野等のインナースペースの視点で語る SF 作品もありなんだなと、そういう意味でもコロンブスの卵のような作品でもあるなと感じました。そして、呪力という超能力を遺伝子レベルで寄生してしまおうと考えて作られた騎士機構。同族を殺していると思い込んだら、自分で自分に無意識のうちに呪力をかけ自殺させる。ところが、これが裏目に出て、呪力を持たない人間は、騎士機構が遺伝子に入っていて、それがたとえ活動しても無意識に自殺できない。だから、今度は呪力を持っていない人間を子供の頃から選別し処分する。倫理もへったくれもないのに、それを倫理委員会として、種族存続の名目で行っている。しかもそれだけではなく、遡っていったら、化けネズミは 人間を品種改良、いや人間を獣にするという品種改悪して作ったという衝撃の事実。なんということはない、化けネズミはまさに今の私たち人間だったわけです。もし私たちの生活を凌駕する力、この世界でいう呪力がいきなり私たちのこの世界に現れたのなら、私たち人間の育成は化けネズミなのでしょう。そういう意味でも SF 作品らしい問題定義もありました。傑作、ある意味近年見たことのない衝撃的な作品でした。はい、ありがとうございます。
いや本当にね、こう終わってみてわかる SF ですよね。
うん、そうですね、
うん、あの SF 大賞を受賞したっていうのは納得できますね。
まあ、最初に描かれてる感じがそんなに SF っていう感じはしないので。
はいはいはい、はい、
うん、
確かにさ、そのホラーとか、
はい、
オカルトもの、
うん、
あと電気とかさ、
あ、
そういう印象ですよね。
そうですね、まあ最初結構子供が消えてくっていうのは、私も最、もうこの作品ホラーなんだろうなって思って楽しんでたので、
うん、まあだからちょっとおどろおどろしいし怖いし、
うん、
で出てくるなんていうのかな、こう獣たちという、まあその逆に言えばネズミは分かりやすいですね。化けネズミは一応存在として生きてるわけなので、
はいはい、
うん、そうじゃない うん、妖怪的なものがいそうな感じがするじゃないですか。
はい、
あの猫と大人たちの暗躍みたいなところはホラーっぽいですよね。
うん、人が消えていくのも含めてね、
うん、ですね。
で、身の代もどきが出てきて。
はい。
ここはね、やっぱりね、面白いと思ったんですよ。
うん、
その、4話ですよね。
うん、そうですね。あそこで結構世界説明というか。う
ん、はい、が入るんですけど。
はい。
まあ、作品的に私は4話から、4話まで見て、やっと、あ、これは面白いなって思い始めた部分ではあるんですが、やはりこの身の代もどき。国立国会図書館、筑波館の自立進化型、自走式アーカイブ。パナソニックですよ、あれ。
すごい、
うん。っていう。
相当なデータベース。
が出てきて、しかもあいつが危険だったわけじゃないですか。そういう意味では。しかもあれが図書館だという。
はい、
うん。その辺から一体どういう世界なのっていう部分はありましたけどね。うんうん、
さすが日本の電気屋さんじゃないですか。100年とか経っても壊れないわけですよ、あれ。
やっぱり自立進化して自走式で、これ催眠術とか使うって、その自衛手段っておかしいだろうっていうか、行き過ぎじゃないかっていう感じはありますけどね。一応あれでも、あの進化の過程で最初に出てきた身の代もどきと、最後に出てきた偽身の代もどきでは違うんですよね、バージョンがね。
うん、
最後の方に出てきたのは太陽電池式ですからね。
そうですね。
ちょっと古いんだよね。
うん、
その前の、その一番最初に出てきた身の代もどきは、微生物や小動物の血液とかで栄養で動くっていう。
あの、自立型だっていうことですよね。
うん、
自分で歩くし。
だから危険だったんでしょうけどね、身の代もどきはね。
うん
う
ん、
でも内容的には図書館だっていうさ。
はい、でも結構こう脅しとかに効くんだっていう。さすが自立なのか。
あれも面白かったですよね。
ね、うん、あの子供の脅しでああいう風な反応をするからこそ、あの化けネズミ側に4機あったって言ってたけど、
うん、
そりゃ子供よりも大人のやり方で攻めればいっぱい情報も引き出せるんだろうなって思って、
うん、
あ、そうか、これは一応伏線だったのかって最後の方で気がついたことだったりもするけど、あれは、
うん、
どう見てもロディの形なんですけど、私の中
で。私も画像を見て、あ、ロディだって思いました。
いや、でも、その辺のぐらいから、お、SF してるなって思い始めて見たら、こう、最後まで行くと、あ、SF だったんだなっていうのがよくわかるっていうのかな。この辺はね、面白いですよね。呪力的なものでごまかしたっていうんであれば、それはそれでそういうタイプの作品になると思うんですけれども、この作品の良さっていうのは、最終的に本当にスカルさんも書いてますけど、 SF で解決できちゃう。まあ SF っていうのが科学で。
はい。
まあ、現実的にできるできないという問題は別としてですよね。
うん、
科学で一応説明できる話で最後までまとまっているっていうのは面白いですよね、本当にね。
うん、あの、仮面ライダーさんも言ってますけど、あの、宇宙に行かなくても SF ってできるんだなって、あ、そうだよねって久しぶりに思ったタイプの作品ですかね。やっぱり SF っていうと、うん、宇宙行ってロボット乗ってとか、新しい惑星を探査してみたいな。
行っちゃいますよね、宇宙にね。そのロボ、うん、ロボ出てこなくてもさ、スペースファンタジー的なものになっちゃうじゃないですか、イメージ的に。まだまだ全然その地球をねベースにして、
地上でできるサイエンスフィクションな感じもあるんだなと思いましたね。
でもほら SF っていうとさ、ちょっとサイバーな感じになるイメージもあるじゃないですか。サイバーものでも若干あるんだけれども、その辺とこのある意味和的な調和っていう部分っていうのはうまく重なってるなって感じですよね。
そうですね。
志麻さんからのコメントです。最後の展開が一番の魅力だと思う新世界よりですが、注目点は他にもいろいろあります。例えば物語中盤で展開される同性愛展開はネット上でも話題になりましたし、ファンの間ではボノボルなんて造語も生まれたり、この作品の一つの特徴であると思います。同性愛が推奨されている裏には、実は子供たちが勝手に子供を作らないよう、要するに悪鬼と傲慢を防ぐための対比策という側面があるわけですが、登場人物たちの思いは社会の規制以上に純粋で必死なものだったと思います。この物語は終始先視点で語られていますが、他のメインキャラクターであるサトルとシュン、マリアとマモルの視点を考えてみるのも面白みの一つかと思います。いろいろな愛が存在するのが新世界よりの良さだと私は思っています。個人的にはサトルとシュンの関係がとても物悲しくて心に残りました。はい、ありがとうございます。
ボノボル
ボノボルです。なかなか中盤の衝撃のボノボリですよね。すごい話題になってましたもんね。
うん、1話2話でもさ、なんかこうすごいスキンシップが激しい印象はありますよね、子供たちの間でも。で、その後まさかああなっていくとは思わなかったですよ。これサービスシーンなのって思いながら見てましたけど、
ちょっとあわあわしながら見てましたね。
原作だともっとがっつりらしいという噂を聞きました。
さらにですか。映像でもすごかったのに文字でもさらに、
ストレス発散の方法なんで必要だったんだと思うのですが、またそこは愛情とは別問題っていう話も出てきてましたけどね。
一応説明はきちんとされてるんですよね。
あの、サキとシュンはでもボノボらないんだね。純粋な愛情って一番ここのイメージなんだけど。
確かにこうお互いのストレスでボノボルっていうよりかは、本当に純粋にか、なんかお互いに好き同士だからそういう風にはならないっていうのがいいですね。
え、なんか逆にプラトニックなんだって思って、シュンは特別だったんだねっていうのをひときわ際立たせてるのかなって思ったんだよね。逆に思いっきりサトルとはボノボってたけど。
そこは突っ込んではいけない。
最終的に
男女よりもこう女よりも言ってましたよね、あれはね。
がっつり言ってましたね。
がっつり言ってましたね。
すごいですね。
衝撃でしたもん、あのシーンは。
最後結婚したサトルとサキはどっちもシュンが一番好きだったのかって思うと深いですよね、あの二人もね。
深いですね。
まあそれだけ言えばさ、マリアとマモルも、
はい、
ね、子供作ってますからね。
うん。
いや、でもマリアも一番好きなのはサキですよ。
そうですよね。
複雑。
サキのことは一番愛してるけど、あの、手の焼ける弟のようなマモルのことは見捨てられないのでみたいな感じが近いのかなとは思うんですけどね。
一緒に逃げるだけじゃなく、ちゃんと子供を作っているっていうところもすごいなと思うんですよね。
ボノボっちゃったんじゃないですか。
ボノボっちゃったんですかね、やっぱりね。
逃亡生活ですから、そりゃストレスもありますよ。逆にボノボルと、あの、純粋な恋愛じゃないのかなっていう感じはしますね、
この作品の中ではね。 まあ、あとですよ、その先ほどのこのホラー的な印象じゃないですけど、まあ、子供の頃、特にその14歳、12歳、14歳ぐらいまでの話だとは思うんですが、こうクラスメートが、ね、一人ずつ消えていくじゃないですか。
うん。
まあ、確かにちょっと、あれっていう目立つタイプっていうのかなっていう子から消えていくでしょ？
心に不安を抱えてそうなところからいなくなっていきますよね。
ですよね。
あれもなんだか、不思議ですね。教育って、最初の頃そこまで思わなかったんですけど、先生たちも優しいし、のびのび暮らしてんのかなと思ってたんですけど、
うん、
思えば思うほど厳しい環境っていうか、すごい管理されてるんですよね、子供たち。
そうですね、確実にね。
さきちゃんが、ここは農園に似てるみたいなこと言ってましたけど、家畜か？家畜なのか？みたいな。
まあ、ああいうのっていうのもさ、こう、勘が鋭い子たちは勘づいちゃうじゃないですか。ただ、なかなかこう、うん、ね、言葉として、きちんと、やっぱり、こう、それまでに受けている教育とかなんとかによったりとかするから、表現できてないだけの話で、違和感みたいなものは感じてたんでしょうね。
うん、でも、ああ、いなくなっちゃった、みたいな。うん、
でも感じることを感じない子がいるわけですよね。
そう、それこそ本当深く追求しないようにっていうのは洗脳されてるわけじゃないですか、子供たちは教育によって。
うん。
って考えると、怖くないここって感じしますよね。
その怖くないっていうのはなんとなくのこのホラー的な感じのイメージにつながってる部分ではあるんだと思うんですよ。
うん。
うん、あれ、この子たちっていなくなったことに対して疑問を抱かないんだろうかっていう部分だよね、結局ね。
うん。
見てる方、こう、視聴者として見てる方も、あれ？って思ってるわけじゃないですか。いなくなったよね。あの子もしかして殺されてるみたいな印象は受けるでしょう。どう見てってね。あの流れはね。人がいなく、一人ずついなくなっていく。何か、そこが変だった子がいなくなっていくみたいなもの。で、街自体も何かを隠しているようだ、みたいな世界観だからさ。
うん、なんか真相を知って、子供自体はひどいよ、あんまりだよって思いましたけど、大人になってからだと、そっか、あれはしょうがなかったのかって思う作りになってるのがまたすごいですよね。
うん、仕方ないもんね、あの世界観だとね。
うん。
うさみんさんからのコメントです。世界観と超能力の設定がすごく魅力的だし、クラスのメンバーが徐々に減っていくのも薄気味悪くて、次はあいつが消えるのか、と毎週ドキドキさせられました。また、音楽が印象的で、というコーラスが耳に残り、日常生活でちょっとシュールな出来事があると口ずさみたくなるくらいです。特に家路はこのアニメであの夕焼けと主人公たちのシルエットの情景が頭に焼き付いてしまい、聞くたびに思い出してしまいます。毎週楽しませていただいたのですが、ただ一点、個人的に残念な点が。最終回で化けネズミの正体を知ってびっくりしたという感想を見受けられるのですが、私は化けネズミという存在が出てきた瞬間、これ元は人間だったのではなかろうか、とぼんやり感づいてしまいました。なので、最終回は、ああ、やっぱりな、と納得した感じです。私も最後に驚きたかったです。はい、ありがとうございます。
うさみんさんも書いてますけれども、この音楽の印象的っていうのは、この曲聴いたら思い出しちゃいますよね、もうね。
うん、ある種もうトラウマのように。
確かにね、
うん。
ちょっとサウントラ気になるけれども。
はい、欲しい。けど。
けど、みたいな感じですよ
ね。ちょっとそう。なんか心大丈夫かな、これ聞いてて。
そんな感じがね。だって、はい、もうすでにこう、新世界よりの第二楽章の家路、この曲が流れると、なんとなく寂しい感じがしません？
なんか早く帰んないとちょっと命危ないかなぐらいの
危機を感じる、はい、
どっちかっていうと不安を煽る曲な感じだったのが最後でかかるとすごい印象変わりますよね。
うん、
特に家路って歌詞2つついてるじゃないですか。あれとか読むとすごく最後にマッチするなと思うんですよね。うん、この作品のタイトルって新世界よりじゃないですか。
はい、
なんか作品の内容を読むと旧世界からとかそんな感じじゃないですか。新世界へとか。
うんうんうん。
それが新世界よりなのは、あの、ドボルザークの新世界よりにすごく絡めてあるからなのかなって思うんですよね。あの、新世界よりって曲は、新しい新天地にたどり着いた人が、そこで昔住んでた場所の音楽にすごく似てるものを見つけて懐かしさから作った曲らしいので、
切なさみたいなものがだから入ってるって感じでいいのかな、
うん、新天地なのに新しい場所にいたはずなのにどこか懐かしい何かを夢見るっていう、うん、そう、なんかそんなイメージ
哀愁みたいな感じなんですよね、うん、なんかね、
そう、最後あの懐かしい人たちの回想みたいなのが流れた時に、ああ新世界よりってそういう感じなのかなって思ったんですよね。
この曲が与える影響っていうのもですよ、その作品の、なんていうのかな、この SF なのに SF じゃないように見せちゃう部分だったのかなっていう気もするんですよね。うん、ノスタルジーっていうの、
うんうん、この曲って私も、下校の時刻の曲みたいな感じなんで、この使われ方すごくしっくりきたんですけど。
あとなんかこれ夕日って感じだよね、やっぱりね。この下校のイメージと同じように。
うん
うん、だから曲の印象ってすごく大事だなって思いますね、ほんとね。あともう一個、宇佐美さんいただきましたけれども、化けネズミの正体をしてびっくりしたっていう部分。
うん、
うん。これ私も4話時点で、そろそろ、あれ？そういう未来のおは SF 的なお話だったら、人間じゃねえっていうのはちょっと思い出したので。まあまあ確かに、こう、元人間だったっていう終わり方に関しては、
うん。
うん、なんとなくって感じは、
ね。定置されてる情報を追っていけば、そうかもしれないなっていう結論にはたどり着きやすくはありますよね。
うん。ですよね。
こう、ただ、最後スクイーラが、私たちは人間だっていう主張をしてからのネタバラシっていうので、あの本当に真に驚くべきところは、これまでサキたちの方に感情移入して見てきたのが、あれ？私たちスクイーラ側じゃねっていう感じで、感情移入する相手が、コロッと覆されちゃったところがやっぱ一番インパクトがでかいのかなって。
そこですよね、結局はね。うん、その、元は人間だったかもっていう問題や、は、実は意外と大したことないのかもしれないですよね。だってもう見た目が違うわけだからね。
うん、いやーなんか、やったね、大勝利、よかった、助かってって思ったら、あれ大敗北じゃないこれみたいな。私たち救われなかったじゃないですか、やだーみたいな。
感じはありますよね。要するにさ、この PK 能力を持ってる連中が、新世代の種族なわけじゃないですか。
うん。
まあ、いわゆる我々、オールドタイプですよね。ニュータイプになれなかったものなわけですよ。しかも慣れなかっただけじゃなくて、あんな風にされちゃったっていうね。
これからあとされちゃうんじゃないんですか、我々。
我々がね。我々は化けネズミにされちゃうわけですよね。
ロンさんからです。見始めた当初から最後まで、グロさという点が際立った作品でした。正直化けネズミとか出る時点で切ろうかと思ったほどだし、絵的なグロさと波状攻撃してくる精神汚染的なグロさの両方が際立っていた。面白いなと思ったのは、同時期に出たサイコパスもやはりディストピアの描写であること。あんまり来て欲しくない未来を書いた話であったことですか。やはり原作付きの話ゆえなのか。何かの事件が起こるごとに説明不足感が否めませんでした。それでも視覚に訴えるグロさよりも、じわじわとオカルト的な手法によって真綿を締めるように迫ってくる精神攻撃のこちらの方が、より戦慄を感じさせる描写ではあったかと。描写不足の端的なものが傲慢であり、騎士機構についてだったと思う。しかし最終話を何回か見直して、さらに前の方のエピソードを見返すと分かってくる。こういう伏線の張り方と回収は見事だったかと。キローマルがあの世界において一番理性的に見えたのは笑うところですよね。あくまで女王崇拝を貫いて、おとりになって果てていたキローマルはかっこよかった。スクイーラたち化けネズミは、正解シリーズにおけるアーブと同様に、知性がある時点で完全に人間であるわけで、下克上を起こして人間たちになり変わろうとした経緯を見ていると、全く人間そのものと言える。風船犬や他の攻撃種族を生む過程や、ロボトミー手術といった描写は、現実の私たちが戦争の勝利のためになりふり構わず突き進んだ、醜い闘争と見事に重なるわけで、自分たちの中に内在するグロさも露呈させていた。わからないのは、サキたちはかなり異分子なのではないかという点。
確かに集団の中でいいダクダクと従うしかないものは後継者とはなりがたいのだろうけど、呪力中心で成り立ってる世界では、諸刃の剣のような気がしてならない。結局マリアたちを逃した因果によって終盤の悲劇が起こっているわけだし、ラストの先の語りのシーンは、そらそらしく感じて笑ってしまいましたね。サキたちの子供が大きくなったところでもっといい世界になるわけがない。あの世界は所詮呪力中心の世界。化けネズミたちを見下すことによって成立する社会。もしその世界のタガが緩んでしまったら、破滅しかありえないと思う。サキたちの選択。本来淘汰されていく存在を残そうとすることが、今回の悲劇の引き金になったわけだし、マリアやマモルという異分子を見逃せば、第二第三の救いらが生まれるだけだろう。ありがとうございました。
他の方もね、書いてたんですけれども、今回この作品のうまさっていうのは、やっぱりこう、伏線回収じゃないですけど、シナリオだったんじゃないのかなって思うんですよ。確かにね、こう、なんていうの、2クール25話。なかなかね、このね、長い作品、確かに見ていくときに、前半、なんていうのかな、こう、止まりかねないような場所が、いくつもあると思うんですよ。だいたい実際私多分これね、1話は見た記憶があるの。でもすっかり忘れてましたからね。
あ、
2話まで行ったかな ?2 話まで見たかもしれない。2話ぐらいまで見て、結局自分の興味のない作品だと。いうことで、はい、もう最初から外してたわけですよ。多分青互い語ってるかな、買ってないと思うんだけど、見てなかったからね。ぐらいの感じでしたね、正直ね。多分それはキャラクターが、のデザインとか、そういうのが好きになれるかなれないかとかいう部分もあったと思うし、その、まあ、実際にその、グロかったじゃないですか。
そうです
ね。あと、ホラーっぽいのも、その、苦手とか苦手じゃない部分とかもあったりとかするし、
はい、うん、割と、序盤は、伏線張ったりとか、世界観の説明、騎士機構の説明みたいなのをして、終始しちゃってるんで、
うん、
言うなればジェットコースターでずっと上に上がってる状況なので、ともすれば上がってる途中にそろそろ、もうそろそろ落ちないと飽きるみたいな。
そうですね。だから2話の頭だって一体何やってるか分かんないし、で、まあ、でもそういうのってほら、後から来るじゃないですか。
伏線の回収が近いのもありますけど、すっごい後になるのもあるじゃないですか。
うん。まあ、この作品で言えばさ、その4話まで見れば、とりあえずその、あ、この世界観っていうのは、ある程度示されるよね。
うん。
で、問題はそこからなわけですよ。意外とその、生徒、子供たちのことをずっと描いていくので、なんていうのかな、こう、じわじわ来るんだけど、
うん。
わからない部分っていうのがいっぱいあるよね。わからない話がね。
そうですね。
うん。その、精神的に来るみたいな話が多いので。
うん。
あ、特に子供時代編は子供の視点でしか、描かれてないんで、大人たちが何やってるのか全くわかんないんですよね。
大人の部分っていうのは子供目線での大人の行動だもんね。
そうなんです。あの人たちが何考えて何してたのかっていうのは大人編の最後にならないとわかんないじゃないですか。実際同じ立場になるまで、うん。
だから説明不足にも見えるし、何やってるかわからない。わからないまま、数は平気で進行していくっていうような感じになってくるっていうね。
うん、
でも、これは本当に、ラストの方、しかもこれが、かなり後半の方ですよね。になってくるにつれて、ね、だんだんとだん、分かってくるようになり、最終話まで終わってみると、きちんと、その、前半の内容っていうのが、まあ納得できるような部分になってくるっていうのかな。その辺は本当にうまい。うまいけれども、これはでも最後まで見なきゃいけないっていうさ。
うん、
なんか本当に序盤だと、ロンさん出してますけど、ディストピアものなんだなっていうのはあんまり感覚としてピンとこなかったんですよ。
来なかったですね、確かにね。うん、
子供たちは伸び伸びやってると思ってましたから、序盤は。怖いこともありましたけど。それが蓋を開けてみれば管理社会で、締め付けられてる存在だったのかっていうのはびっくりしました、本当。
実際まあコロニーなわけですけれども、開けてみると、ただ、自然の中で普通に暮らしてるから、なんていうの、近未来 SF ディストピアみたいな感じっぽく見えないんだよね、なんとなくね。
そうなんですよね。うん、
その辺の描写っていうのは結局やられたなっていう、なかなかないよねっていう。 あの、ストーリー的、ストーリーだけで言えば、このタイプの作品って、こう、ある種、SF 未来もののディストピアもののテンプレの部分にもあるんじゃないのかなって思うわけですよ。だからこそ上手かったんじゃないのっていうの。
うん。
見事、そういう作品じゃないと思っていたのに、開けてみるとやられたなっていう、っていう感じを受けましたね、私はね、個人的にね。
うん。あとなんか、騎士機構とかすごい上手いギミックですよね。
うん。その辺はすごかったですね。
これのせいで制約が多かったりとか、後半にとんでもない逆転劇が起きたりとか。
ゲーム的って言っていいのかな？
まあ、ルールですからね。
ルールだよね、結局ね。その辺も、だから最近の小説だなっていう気がするっていうのかな。こういう使い方は多分昔だったらしなかったんじゃないのって気がするんだよね。こういうことで縛るから、みたいなさ、騎士機構みたいなもので縛っていくことで、しかもそれが戦闘の有利になっていったりっていうか、まあ結局はこれがあるなしっていうのがね、あの、この世界の成り立ちにつながっていくみたいな部分でもあるじゃないですか。
うん。あ、どうですかね。ロボット参加場を逆手に取るみたいなの
は。ああ、なるほどですね。そういうのはあったかもしれないね、確かにね。
うん。
そういう意味じゃやっぱり、昔からあるお話をいいようにアレンジした、っていう感じかな。
うん。あの、見たことのない組み合わせで見せてくれた作品なのかなって気はしますね。いろんな要素はあります
けど。安心して見れる作品なのかもしれないですよね。
うん。
うん、作品の結末についてはこの後に続いてっていうことになると思いますんで、まあ、化けネズミの話でもしましょうか、ここで。
キローマルさんですよ、やっぱり。
キローマルかっこよかったっていうか、なぜ彼だけ狼みたいな顔してんですか？他のネズミと違って。
すごいイケメンでしたね。
ねえ。っていうか、一応全部あれ、ハゲネズミ、いや違う、化けネズミの一族なわけでしょ？
化けネズミ界にだって、イケメンとそうでない普通面はいます。
それ、スクイーランとキローマルの違いは何なんですか、じゃあ。
顔面偏差値的な格差じゃないですか。
あ、まあ確実にね。でもさ、キローマルの部下は別にスクイーラと同じような感じだったわけでしょ。
ほら、やっぱり突然変異のイケメンじゃないですか。
そうですよね、うん、確かに。
言うなればハーフみたいなもんでしょ。
狼とのハーフなんですか。
まあ、なんか物の考え方も一番現代人からしたら納得できる考え方してるから、うん、一番感情移入しやすいっていうか、理解できるタイプのキャラクターですよね。
そうですね。まあ、ラスト付近なんてもう、キローマルがいなかったら、あそこまでの話進まなかったですからね。うん、
あの、ずっと追いかけてますけど、さっきとかも実は特権階級の人らしいものの考え方するじゃないですか。
しますね。なんだかんだ言いながらね。やっぱりお嬢様ですよね。
って考えると、女王のためなら命を懸けますっていうのは一番しっくりくる考え方かなって気はしますね。
オオスズメバチコロニーを守るために最終的には命まで差し出すわけですからね。
忠義の人ですよね。
いや、やっぱり平田さんの声はいいわ。
かっこよかったですね。
かっこよかった、本当に。ね、そう考えると、こう、波川平田っていう風な組み合わせですよ。
すごかった。
ネズミ。
ネズミが。
ネズミなのに。
豪華でしたね、本当に。うん、
まあなんか、スクイーラのものの考え方はひどいなと思いますけど、うん、じゃあ戦争するよ、犠牲は一番少なくするよって言われたら、ああまあ、同じことするよねっては思いますけど。う
ん、まあ意外とこう、いるんじゃないのっていうのがスクイーラの考え方なんじゃないのかなっていう気はしますよね。
うん、なんか中国の戦争ものとか読んでると、こういう考え方の武将ボロボロいるよねって感じしたんで。
うん、
意外と人間的ですよね、やっぱり。
多分彼ら、その、要するに今ね、生きている人間と呼ばれる生物たちよりも、その、この世界でね、生き残っている呪術を使う彼らよりも、人間、より人間らしいのが彼らだったのかな、スクイーラたちだったのかなっていう気はしますよね、本当にね。うん、
なんか本当、サキたちは特権階級の人なんで、新世界よりを見てて、トマス・モアっていう人が書いてる、ユートピアっていう本を思い出したんですけど、これが理想の楽園ですっていうのを、中世かなぐらいに書いたやつなんですけど、奴隷とかいる時代なんで、奴隷はこんだけ、権利を与えてこうしてやるから優しいんですよみたいなことを書いてあって、奴隷をなくすって発想はないのかっていう。 すごくその感覚に違和感を覚えたんですよ、私としては。
でも当時としては。ない世界に生きてるから、そういう。
そういうことなんですよ、うん。当時としてはこれが最大の情報だったんだなって思うと、そう、人の意識を変えるのにはものすごく時間がかかるんだなって思ったんですよね、それ。
うん。そういうものかもしれないですよね。だから、本当に、逆に本当、彼らが、スクイーラが人間を本当によく表して、欲もそうだろうし、攻撃性もそうだろうしっていう部分とかが人間らしさっていうものを変に表しちゃってて、終わってみると辛いよねっていうことになるっていうのがこの作品の最終回の衝撃なのかなっていう気はしますよね、うん、
この世界もあと数百年したぐらいになると人間側から奴隷解放戦線だよみたいな感じでバケネズミ解放戦線やりますみたいなあるかもしれないですね。そうなるまでには時間かかると思います。
結局そういう子供たちっていうかそういう連中が育たないような教育を必死にしてるわけですよね。
うん。
言ってしまえばね。
そうですね。このまんまだと変わりない感じかなっていう。
倫理委員会が存在する限りね。その辺がどう変わっていくのか、もしかしたら変われるかもしれないみたいな部分が、の未来があるかもというところが今回の最終回のところなんだろうなとは思うんですけど、まあ、その辺の話はじゃあこの後に続きます。
絶望天帝さんからです。人間のエゴ、偏見、差別、罪深さなど、いろんなことを感じさせ、考えさせる作品だと思いました。一番印象に残った回は、第16話の愛するサキエです。マリアの置き手紙の朗読から、幼少時のサキとマリアの出会い、楽しい日々をバックに流れるマリアの歌声で始まるオープニング、何もいらない、あなたがいればいいという出だしから、静かに忘れられたいという歌詞の締めは、サキのことを愛しているけど、失格の烙印をされた守を見捨てることはできない、どうか分かってくださいというマリアの気持ちが伝わって、心に残りました。原作と違う点で、最後に出てくるマリアと守の忘れがたみである秋もどきが、少年から少女へと性別が変わって、マリアの方の面影を色濃くしていたのは、マリアとサキの結びつきを強調したかったのかなと思っています。ツークール作品としてよくまとめていましたが、省略された部分も多かったので、アニメから入られた方は原作も読んでみて、もう一度アニメを見るとより面白いと思います。原作者の岸優介さんは漢字にもこだわりがあるので、登場人物の名前や、固有名詞にいろんな意味を込めているところもあります。アニメでは読みだけで意味がわからないものも本で漢字を見ると新たな発見があると思います。36歳になった先は倫理委員会の最年少議長となり、不条猫を再生産したり、今までと同じことをしながらも何か新しい試みができないか考え、想像しながら現状を変えたいという不屈の精神はすごいと思いました。最後のカットで示されていた想像力こそが全てを変える。さらに未来の新世界ではどうなっているんでしょうか。心に残る作品でした。続きまして、高中さんからです。改めて本作を振り返ってみて、ふと疑問に思うことがあります。サキたちは果たして偽りの神に抗えたのでしょうか。今回サキたちは何とか悪鬼を葬り、スクイーラの陰謀に勝利しました。しかしながら、人類は何一つ変わっていないのです。呪力がないと何もできない社会であることには変わりなく、そのために呪力のないもの、呪力の弱いものは処分される。騎士機構がある以上、処分は他の生き物に頼らざるを得ないわけであり、そのためバケネズミや不条猫を処分できない。最終話でサトルが可愛がっていた子猫だって、大きくなれば自分の同胞に刃を向ける存在になるわけです。サケが自分のお腹の中の子供に宿霊が来なかった時どうするのだろう。自分の母親と同じ道をたどる覚悟はあるのだろうか。何かすっきりしないものを感じずにはいられませんでした。ありがとうございました。
さあ、皆さん、熱いコメントありがとうございます。今回もね、ボツになった方が複数いらっしゃいます。ありがとうございました。さあ、結末ですよ。
はい。
まあ、衝撃の結末だったわけですけれども、で、未来は変わるのかしら？
どうなんですかね。
はい。
あれだけバケネズミ側にも、もしかしたら人間なんじゃないかしらみたいな、こう、心の揺れがあった先でさえ、スクイーラにとどめをさせるんですよ。
いや、まあ単純にそれはあのね、苦しみ続けるよりは救ってあげたい、ある種の尊厳を、みたいな感じだったのかなっていう気は私はしますけれども。
とは思いますけど、どんな理由があっても、相手を人間だって認識してたら、騎士機構は働くわけですよね。って考えると、
そこの問題もあるんですよね。私は単純にこう、ね、うん、救ってあげたのかなとも思ったんですけど、でもこの騎士機構っていうシステムがですよ、食わせもんですよね、本当にね。
サトルが言ってたじゃないですか、だって、あれ、あの姿で、たとえルーツが同じだとしても、同胞だって思えるのって言って、まあ一つの答えじゃないですか、あれ。
そうですよね。
って考えると、残酷だなって思いますよね。うん、
まあ結局これが、その遺伝子に組み込まれている機能だからですよね、結局ね。
うん。
その本人の意思じゃないわけじゃないですか、ある意味。その部分っていうのは。意思とは関係なく、うん、もう要するにプログラムみたいなものなわけですよね。そういうことをしたら死に至ってしまう。みたいなものでしょ？この騎士機構自体は。
うん。なんか本当残酷だなって思ったのは、ちょっと前に、マリアとマモルの娘が出てきた時に、人間のことは殺せるけど、バケネズミは殺せないってなってたじゃないですか。
そうなんですよね。これ、要するに逆手に取ったわけでしょ？
つまり、人間だってっていうか、同胞だって認識してるものは殺せないっていうのが、これは残酷だなと。
うん、
それこそ本当最後のさっきの選択につながってくるから、追い詰めるなと思いましたよ、シナリオで。
そうですよね。あれはやっぱりうまい対比ですよね、本当にね。
さっきは成人ではないんだな、やっぱ人なんだなって思ったところでもあるんですけど、うん、あれは。
ミキちゃんどうですか？
そうですね。まあもう本当に最終回は、もう本当に涙が止まらなかったんですけど、なんでこんなに泣いてんだろう自分って思いながら、なんだろうこう、まあ先側もそうですし、化けネズミ側も、なんか本当に人間の本質というか、特に日本人とかってこう謙虚で人思いだっていうところがあるんで、その分こう人の目を気にして気遣って生きてるものだし、こう一番誰かを守るためなら、その目的のためだったら何でもできちゃうんじゃないかなっていう、それが一番力強い糧になっちゃうのかなと思うと、そういうこう人の優しさっていうものがこんなに残酷な世界を生むのかなっていう、こう極論のような世界を見たような気がして、そこがなんかそういう設定を考えた上でこう自分たちに身近な世界の先を見せてるかのようで怖いなっていうのと、こんな世界もあるのかもなっていうのを感じましたね。
うん、私、さきが、サトルがこのまんまだと一緒に病原菌にやられて死ぬってなった時に、
はい。
私、サトルが死んだら、この世界で一人ぼっちになっちゃうって思って、世界とサトルを天秤にかけて、サトルを取ったところがすごくいいなと思ったんだよね。
はあ、そうですよね。その後にすぐに、キローマルを殺すって選択は取れるんだっていう、ある意味残酷な
、うん、二重の衝撃というか、
うん、一番大事なものを守るためなら、他は犠牲にするっていうのは、すごく人間的だなと思ったし、うん、それがね、なんか、悩んじゃ、ところだし、多分これからとずっと苦しむことでもあるんだろうけど、それでも選択できるから先って強いよね。
本当に強い子でしたね。
みゆちゃん、
その偽りの神に抗えって最初から答えが提示されていたっていう、本当にそこが衝撃的で、もう最初の方は私いろんな言葉が飛び交っててポカンってしてたんですけど、もうだんだんと本当に成長していく、サキたちが成長していくにつれて、本当にスピードがいい感じにアップしてって、どんどん引き込まれていったんですよ。私も後半の方でやっと面白いなって思えた側の人間なので、でもスクリーラーに共感できる部分とかもあったりして、自分怖って思いました。
まあ、これはね、誰に共感するかって難しいところだと思いますよ。
いろんな人間がいたので。
単純にさ、キロマルかっこいいとかさ、そういうふうに味方で、うん、すればあれだろうけれども、こう、ね、悲しいよねっていうふうに、こんな未来は悲しいよねっていうような感じなんですよね。
うんうん、なんか、スクイラに感情移入、 すると辛いですよね。だって私たちは人間だっていう至極真っ当な主張してるだけなのに、あの仕打ちですよ。
笑われてましたからね。
しかも、ね、あの、こう、頭の良さそうな、ね、榊原涼子さんがやる、朝比奈登美子さんがですよ。倫理委員会議長。200年以上生きている。
先の視点で見れば、めっちゃ優しい人だったじゃないですか。そうですよ。いいのよ、いいのよ、みたいな感じで。なんか、飴、まあ、とムチの飴だったのかもしれないですけど。
いろいろね、こう、なんていうの、未来的なものを見ているなっていう感じがあったでしょ、あの人には。他の人はともかくとして。
うん。
と思っていたら。
一番苦しい死に方で殺してやるみたいなことを言ってたじゃないですか。
そうですよ、本当に。びっくりしました、あれは。
へーって。そう、なんか、確かに、スクイーラとか悪いことしてるんで、いい人だとは言えないんですけど、うん、責められる立場ではないじゃないですか。正当な主張してるだけなので、
歴史を考えるとね、
うん、誰のことも責められないから辛いなって感じですよね、うん、誰か一人悪い人でもいればお前が悪いって言えますけど、
みんな被害者だもんね、ある意味ね、
うん、
そういう意味じゃ、その彼ら人間だって被害者なわけじゃないですか。能力は持っているけれど、そうですね、そういういろんな機構を抑制するものを自分の体に入れてしまってるわけでしょ。
そうですよ。いつ間引かれるか分かんなくてヒヤヒヤする子供時代を過ごし、大人になったら自分の子供がいつ間引かれるかみたいなのでヒヤヒヤし、みたいな。
うん。で、それでなんとかこう、ね、いわゆる自分たちの頃になり、コミュニティを維持しているわけですからね。
うん。
それで平和なふりをしているわけでしょ。まあ、だからこそのディストピアものなんでしょうとは思うんですけれども、うん、で、結局ですよ。このなんとなく最終回の終わりだけをさらっと見ちゃうと、光がある未来があるようにも取れるような終わり方なんですが、でも、うん、皆さん書いてるように改めて考え直すと、この先ってさっきのロンさんもありましたが、他のね方たちもそうなんですけど、みんなやっぱり同じ疑問を持ってるじゃないですか。
だって、アッキもゴーマも亡くなってないですよ。
ね。
バケネズミだって、また第二、第三の放棄を起こさないとも全然限らないですよ。
そうですよね。もちろんね。だって、彼らはそこまで来たわけじゃないですか。要するに進化してるわけですよね。
うん、
知識的にも、能力的にも。まあ、頭の人たちは二人いなくなったとはいえですよ。外来種もいたりとかしましたよね、確かね。
はい、少なくとも、出し抜こうと思えば出し抜ける。人間と同じだけの知能を持ってるっていうことじゃないですか。
そうです
ね。いつ脅かされてもおかしくないですし、うん。
で、脅かされるかもしれないっていうことは、そこに対する攻撃が強まるっていうことなわけですよね、またね。人間同士は戦えないけれども、騎士機構がないバケネズミに対しては、彼らは凶暴になることができるという。
もちろんだってこの後はこんな争いを起こしやがってお前ら皆殺しだってなるわけじゃないですか。
うん。実際許してないわけですからね。
うん。
負の連鎖がまた。
起きるでしょうね。
うん。
なしだとは言えないですよね。彼らのその今までの、生まれ育ちとか歴史を考えてみるとね。
うん。
いくら先が頑張ったとはいえ、彼女一人でなんとかなるような、そんなファンタジーじゃないですよね、ここの世界はね。
なんか、一代一人でどうにかできないっていうところがすごいリアルですよね。
この手の話って結構こう、現代の社会に対する批判的な部分っていうのも、やっぱり今回の作品にはかなり入ってるだろうなっていう気はするわけですよね。まあ、その超能力を持ってただけじゃなく、人種差別的なものとかそういうのも含めて、国と国との争いとか、まあ人間が持ってるその凶暴的なものとかさ、そういうものがいろいろ含まれてて、なおさらだから痛いんだよねっていうね。
そうですね。うん、なんか私の中ではディストピアものっていうのは、ディストピアを管理してるやつを倒すと、漏れなく自由と平和が手に入って、やっほい、ハッピーエンドって感じだったんですけど、今期さっきもちょっと出てましたけど、サイコパスもディストピアものでしたけど、どっちも、
うん、
たくさんの犠牲を出せばどうにかできるかもしれないけど、こう、みんなの生活を維持しながらもディストピアをどうにかするには、長い時間をかけて改善していくしかないっていう同じ答えを出してるのが、同じ時期にやった作品で、あ、ちょっと面白いと思ったんですよね。
まあ、そんなファンタジーじゃ時代がなくなってんのかもね。
あ、辛いな
そういう、こう、夢で終わるっていうか、夢じゃ終われないよねって、みんな結局やっぱ同じような疑問を抱くわけじゃないですか、今回の作品だって。いや、良かったねっていう終わり、感想っていうのは、比較的少なめでしたよね、今回投稿いただいた方の中でもね。作品としてはすごく楽しいんだけれども、そのあの終わり方を見て、希望が持てるのかっていう部分に関しては、それほど未来が明るいっていう印象はないっていう感じですよね、皆さんの感想を見てるとね。
でもなんかこう、うん、この作品がもし逆にすごい未来が明るくて終わりましたってなったら、ここまでいろいろ、なんていうの、語られたりもしなかったんじゃないかなっていうのはありますね。
ね、完全絶望でもないんですよね。完全絶望でもなくて、うん、でも、その、なんていうかな、足についてるっていうのかな、地に足がついてるっていうのかな、うん、こう、ヒーローが何かを変えてしまうことで、本当に先ほどのね、タマさんじゃないけど、ハッピーエンドだぜみたいな感じにはならないっていう、そのためには長い時間をかけるなり、みんなの努力なり、倒すものは倒していくことなりっていうものをしていかないと革命は起きないんだよっていう感じですよね。ツークールきちんと描いてきた結末として出たっていうところはね、これだったからこそこの評価っていうんですか、新世界よりがいい作品だったって言われる理由なのかなと。まあ、この終わり方でもみんな納得してるわけじゃないですか。
うん、
そういう意味では。作品としてはね。
そうですね。
うん、
なんか想像力こそが全てを変えるっていう一言はすごく大きくて、こう、例えば、バケネズミってもしかしたらこういうふうに思ってるんじゃないかしらっていうので少し世の中は変わるかもしれないしって。
うん、
騎士機構とかをなくしちゃっても、次の世代から騎士機構を外しますってなっても、人が傷つくってどういうことなんだろうみたいな想像力をちゃんと働かせれば、騎士機構なくても殺し合いとかにならないかもみたいな。そう、それさえあれば少しは希望が見出せるのかなっていう気は、あの最後の一言で救われた気はしたんですけどね。
そうですね。まあ、そういう、そう、だからこそ、その、夢が全くないわけじゃない終わり方で良かったのかなっていうところですよね。まあ、今回の作品に関しては本当いろんな感想が出てくるんだろうなと思いますし、まあ、そこがまた面白さなのかなと、こう語り合いたいとか、ああだよね、こうだよねって言いたいっていう作品ってやっぱり大事だなとも思いますし、そういう意味でこの新世界よりという作品が、その名作足り得たって言っていいと思うんですよ。かなとは思いますね。なかなかこう、このタイプのアニメって、今、なんていうの？実際、難しいじゃないですか。その、
作品数多いです
しね、なかなかこう、見てもらうセレクトの中に入りづらい作品だとは思いますが、だからこそね、あえて挑戦して、やったっていうところはね、本当に素晴らしいなと思いますので、またね、こういうタイプの、心に響くような、で、いろいろ自分たちの行動をね、考えさせるような作品って、また見たいなと思いますね。原作の方はまだ続いてるっていうか、こう、
前日探って感じになるじゃないですか。
はいはい。新世界ゼロ年が進行中なんですね、今ね。
はい。
はい。作品世界の始まりを描く。確かにね、どう変化していって、あそこまで行ったのかっていうのは確かに興味がありますよね。
気になりますね。
で、非常にね、原作を進める方も今回多かったので、より深く描いてある、逆に言えばよりグロくっていうところもあるんだと思いますけれども、興味がある方はぜひ原作まで手に入れてみてはいかがでしょうか。まあ、結構ね、もうすでに手に入れてる方も多いみたいですけどね。
はい。
はい。あと、そういえば、タマさん、一つ気づいたことがあるんですよね。
はい。サキとスクイーラって、どっちかがいなかったら、どっちかは助かってない運命共同体みたいなところがあるじゃないですか。 あの、スクイーラ
言われてから気づいたんですけどね。
そうですよ。だって、さっきはスクイーラに助けてもらえなかったら死んでたわけじゃないですか。で、スクイーラも女王の布教を買った時にさっきがやめてって言わなかったら、あそこで多分死んでたと思うんですよ。
そうですね。要するに、スクイーラがいなければ、今回の放棄は、少なくともスクイーラによる放棄は起きなかったわけですよね。
多分、ああいう感じの、頭を持ってる人が出るまで何十年かかかったと思うんで、このタイミングではなかったと思うんですよね。うん、
って考えると、先のおかげだった可能性もあるってことですよね。
先のせいでもあります。
先のせいでもあります。
結構先のせいで出てる被害は大きいですよ。
うん、
あの、マリアを見逃さなければとか。
そうですよね。
うん、
子供が生まれなかったんで、あんなことにはならなかったんじゃないですか。
そうですよね。そう考えると、こう、いろんな因縁だよねっていう感じもあったりとかしますね。
二人とも本当にそういう運命のもとで出てきた人たちだから、二人とも主人公だったんだなって最後に思いましたね。
はい、って感じでね、こんなね、いろいろ考えていくのも、またこのいう作品の楽しみなんじゃないでしょうか。ということで、今日もコメント皆さんありがとうございました。今日の特集は、
新世界より特集でした。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
そこアニ。
さあ、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
いや、久しぶりにちょっとこうなんか頭使ったような気がします
そうですね、考察的な。
いや、でもほんとね、なかなかこうやっぱり最終回とかね、特集とかでやって、うん、後から再度全話見て特集みたいなことになることってめったにないことだと思うので、そういう意味ではそこまでのことをさせる25話までね、ツークールですよ、うん、
はい、
一気に見させてしまうだけのパワーのある、まあ、良い SF でしたね、本当にね、
はい、
うん、と思います。はい、ということで、来週の特集は少し軽めにいきましょうか。
そうですね、はい、来週は働く魔王様特集です。
はい、まあ、今期の中でもね、びっくりっていう感じな、お互いでも言いましたけど、っていう作品になってます。本当にね、いやー、いいですよね、魔王っていう感じの投稿お待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで、サイト左上にある投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと
鈴木美優と
たまと
田中美希でした。
神様、来週のそこあにもお聞きください。神様。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。